今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。
今日は9月28日、パソコン記念日。1979年のこの日、 NEC がパーソナルコンピューター PC8000 シリーズを発売し、それがきっかけでパソコンブームが到来したことを記念して制定された記念日です。というわけで、今回はコンピューターに関する楽曲、コンピューターソング特集をお送りしたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫由衣です。
甲本敦史です。
今週もロンドンに留学中のドクター竹迫の代役として、妹の由衣がパーソナリティを務めさせていただきます。今回は本日9月28日がパソコン記念日ということを受けまして、コンピューターに関する楽曲の特集をお送りします。現代社会においてコンピューターと人間の生活は切っても切り離せないくらい密接な関係にあります。そしてその関係が社会の中心に躍り出てきたのが1980年代です。これは音楽業界においても同じで、音楽制作におけるコンピューターの果たす役割は飛躍的に増えていきました。そしてミュージシャンたちもこぞってコンピューターミュージックの可能性を追求するようになりました。今回の特集では、そんなコンピューターという言葉が最も新鮮に響いた時代、1980年代の楽曲が中心の選曲となります。まず1曲目ですが、久々の邦楽です。我らがサザンオールスターズ。1985年発表の日本のロックの名盤、鎌倉収録のコンピューターチルドレンをお聴きいただきました。1985年というと、日本経済がバブル前夜でノリに乗っていた時期です。文化面でも欧米に追いつけ追い越せで、社会全体が非常に前向きなムードで包まれていました。当時のサザンはこの時期の日本の音楽シーンを象徴するような存在であり、彼らの一挙一動がそのままブームにつながるくらいの影響力がありました。そんなサザンが活動休止を前提に、持てるすべての才能と実力を出し切って作った作品が鎌倉です。総レコーディング時間が1800時間を超えたということや、オリコン初の週間1万枚セールスを記録したことや、2枚組アルバム史上初のミリオンセラーなど、いろんな記録を打ち立てたことでも有名な作品です。とにかくこの頃のサザン、さらに言うと桑田佳祐には、日本経済と同じくらいの勢いがあり、ファンとしてはどこまでサザンは大きくなっていくんだろうというような期待感があったように思います。このコンピューターチルドレンという曲には、その頃のサザンの勢いがそのままパッケージされています。当時まだ珍しかったサウンドエフェクトやサンプラー、リズムマシンといったコンピューターサウンドがふんだんに取り入れられており、サザン流テクノといったような佇まいになっています。見方によればサザンからの YMO への回答というようにも受け取れるかもしれませんが、サザンが YMO からの影響を受けているというのではなく、サザンの土俵に YMO の手法を引っ張り込んだというような印象が強いです。歌詞の方は、当時ブームだったファミコンなどのテレビゲームのせいで 子供たちが外で遊ばなくなったという社会問題を皮肉ったちょっとしたメッセージソングになっています。サザンは後にゼロワンメッセンジャーというインターネット社会を皮肉ったような曲を発表します。桑田さんは新しいもの好きそうなので、コンピューターの進化には敏感でしょうが、それに依存する文化についてはあまり肯定的ではないんじゃないかと思いますね。コンピューターチルドレンは今年のサザンのライブでも演奏されており、ファミコン少年に対する皮肉だったはずが、今では現代社会に対する普遍的なメッセージのように聞こえてくるのが面白いところです。それでは2曲目に行ってみましょう。2曲目は洋楽です。本番組常連のキャロル・キングです。次は彼女が1983年に発表したコンピューターソングをお聴きいただきましょう。1983年のアルバム、スピーディングタイムよりキャロル・キングでコンピューター・アイズをお聴きください。はい、キャロル・キングでコンピューター・アイズをお聴きいただきました。1980年代のコンピューターミュージックの台頭で一番損をしたのが、1960から70年代を中心に活躍したアナログタイプのミュージシャン勢でした。特に売り上げが落ちて発言権が小さくなっていたアーティストに関しては、コンピューターサウンドがトレンドだからという理由でレコード会社から無理やりシンセ主体のサウンド作りを強要されたりしていたようです。このキャロル・キングもその一つの事例だと思います。1980年代というと、まだロックというジャンル自体が若く、このロックは常に若者のための音楽であると幻想をみんなが抱いているような時代でした。そんな中で40代や50代のロックミュージシャンなんてダサいというのが一般的であり、軒並み当時それぐらいの中年ミュージシャンは苦戦を強いられていました。今でこそ大人のロックだとか言って年配アーティストも普通にヒットを飛ばせるようになりましたが、30年前にはまだそこまで世の中の価値観にバリエーションがなかったんですね。今こうして聞くと、このコンピューターアイズもメロディー自体は今まで通りというか、いつものキャロル・キングなんですよね。歌詞もコンピューターに対して批判的な内容が歌われているし、本当はこういうサウンドは嫌だったんじゃないでしょうか。今逆にこの時代の曲をアンプラグトみたいな形でやったら面白そうですけどね。それでは今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
ラジオネームマイドアリーさんからいただいております。
はい、
会社の先輩で独身30代後半、彼氏いない歴も数えられない女子がいます。
ほう。
二人きりになると最近合コンしてるとか話しかけてきます。
はい、
もし合コンしてても言いたくないし、どうやって話を続けていいのかわかりません。
ほう。
うまい逃げ方を教えてくださいといただいております。かなり困られてますね、マイドアリーさんね。多分この先輩誘ってほしいんでしょうね。
きっと誘ってほしい
んでしょう、行きたいんでしょうね。もし言われたらゆ
い
さんどうします？
いやー、でもやっぱり先輩っていうのはちょっと気を使いますよね。
あ、気使いますね。絶対
年にもよりますけど、まあ、年の近い先輩だったらまああれかもしれないですけど、ちょっと離れてたらやっぱりどんなか、こっちもどんな人を連れて行ったらいいかとか、
そうですよね、
やっぱり
考えることはたくさん出てきてしまって、ね、その現場のこう空気感、チームワーク感っていうのもなりますからね。
はい、話が合うか合わないかとか、
そうですよね、ありますからね。
はい、
大変です。僕は合コンに行ったことちょっとだけあるんですけども、
はいはいはい、
ドタキャンされたことがありましたよ。
え、ドタキャン、
そう、僕入れて3人で行ったらですね、
はい、
現場に誰もいなかったっていうのがありまして、
6
人分のご飯投げながら食べたっていうことが
ありました。すごいですね、それは。
そういうのがありました。なんですごい甘酸っぱいキーワードだと思いますけど、
合コン、
どこだ竹さんはなんかどうなんでしょうね、合コンなんかね。
ドクター竹さこと合コンは私は行きたくないですね。
ドクター竹さことはちょっと、
そうです、仮にもしドクター竹さこが、まあ、独身で誘ってきたとしても、きっと私は、ドタキャンします。
進んでいくドタキャンしてしまうと。なるほど、
きっときっと。
今週もたくさんお便りありがとうございました。
はい、さて コンピューターソング特集ラストの楽曲です。最後はブラック系アーティストで、この番組で紹介するのは初めてのザップ&ロジャーです。先ほど1980年代のコンピューターミュージックの台頭で一番損をしたのが、1960年から70年代に活躍したアナログタイプのミュージシャンと言いましたが、逆に一番得をしたのはブラック系アーティストだったのではないかと考えています。彼らはコンピューターの無機質なサウンドをうまく利用して、逆に有機的なサウンドを聞かせることができました。ものは使いようというか、コンピューターで既存の音楽に迫ろうとした白人と、コンピューターを使ってただ気持ちいい音楽を作ろうとした黒人という、その些細なモチベーションの違いがこのような結果を生んだのではないかと思います。今回おかけするザップ&ロジャーは、そんな1980年代のブラックミュージックを代表するグループで、現在でもそのトークボックスの使い方などは多くのミュージシャンに影響を与えています。最後はその彼らの代表曲で、コンピューターソングの傑作を聴いていただきましょう。1985年のアルバム The New Zap For You に収録、翌年シングルカットもされ全米 R&B チャート8位を記録したザップ&ロジャーでコンピューターラブをお聴きください。
あなたの明るい笑顔が見られるから、この音やっとくれ
町の保健室甲本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。件名にドクター高砂のミュージッククリニック宛てと書いて送ってください。お便りお待ちしております。
というわけで、今週のコンピューターソング特集はこれにてお開きです。来週の放送日は10月5日、世界教師デーです。というわけで、来週は教師に関する楽曲、ティーチャーソング特集をお送りしたいと思いますので、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫ゆいと
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。物足りなさと切なさを抱いて満たされて欲望を抑えてアルバムに一人語りかける。夢には胸高鳴らせるが、どこか虚しさを感じ笑い合う君たちの顔に、その「そんでるシャインマスカーを」